おしんくん、一つ、信心は家内に不安の泣きが元なり。お父さんが子供に優しいところでは家庭円満ができておるようです。お父さんは怖いもの、お母さんは甘いものというようなイメージはアップして浮かねばなりません。朝の礼拝から夜の感謝のご祈念、そうした雰囲気を家内の中に作っていくことが大切です。もちろん一家中で年寄りを大切にすることは言を待ちません。ごく普通の日常生活がこうあるべきだというようなものを師匠が、大坪宗一郎氏が目にご理解で教えてくださっておられるように思いますね。信心をする者はこうあったがよいと、その信心をさせていただく者がこうあったがよいということが、まあ一番大切なことだと思いますね。ある時の研修をいただいておりましたら、師匠の研修ですね、のもちろんその時にいたわけではありませんから録音されたテープですけれども、その師匠がいわゆるおかげをいただいている、ご比例をいただいている、そのまあ理由というのでしょうか、どうしてそういういわゆるご比例をいただいておるのか、今のようなご比例をいただいておるのか、それを一言で言えばどうなるかということを、その修行生の先生方に尋ねられるのですね。今のいわば愛楽のご比例、それを一言で表現すれば、どうしてこういうご比例になっているのかということをお尋ねになるのですけれども、なかなか修行生の先生ではそのことを一言で答えきる先生がおられませんでしたね。そして最後に師匠がおっしゃっておられますのは、それは師匠が、私がその心情に徹しているからだというようなことをおっしゃっておられました。いわば人情を捨てて心情一筋になっているからだと、その心情によるところのお取り次ぎだから、そこに神様がお働きくださり、まあ今日のご比例になっているというようなことをおっしゃっておられました。よく師匠は、今のお道は人情経になっているという表現をされます。また人情を捨てて心情に生き抜けともおっしゃいますが、その人情心情というのが分かったようで分からなかった、師匠が一体心情と言われるその心情とはどういう情だろうか、まあ神様の情というわけですね。人情とは人の情だと、また人情に見切りをつけ心情にすがれ、まあそしてこれは人力に見切りをつけ心力にすがれ、人力をのずから湧くというような、その見教えと似通ったところで、人情に見切りをつけ心情にすがれと、まあ人力をのずから湧くというようなことでしょうかね。そういうふうな表現もしておられましたが、とにかく人情では、まあ人は本当の助かりにはならないのだと、そして心情をもってしなければもちろん教会のご比例もないと、まあ教会のご比例ということはすなわち人が助かるということですね。信心をもってしなければ人の真の助かりはないということなのです。私どもは信心を始めます。 そしてなるほど、願い事を叶えてもらうというのがやっぱりまず第一ですね。家内安全を願ったり、それこそ安産の神様であったり、学業成就というのでしょうかね、学問の神様であったり、商売繁盛の神様であったり、それは商売を繁盛させてください、儲かりますようにという神様ですね。またどこそこの学校に合格しますようにということであったり、子供が、赤ちゃんが無事に、元気な赤ちゃんが生まれますようにといったような、それこそご体満足な、無事に健康な赤ちゃんを授かりますようにといったような安産の願い、いわば私どもの願い事を聞いてほしいから信心をする。そして、ああそこに行ったら安産がおかげをいただける、あそこでお願いしたら合格する、あそこにお願いに行ったら商売が繁盛する、というから、やはりそこのそこそこの神様にお願いに行きますね、神社であったり、そのパワースポットでも自らの願い事を叶えてくださるからそこに行くわけでしょうけれども、もしあそこの神様に行っても商売繁盛を願っても全然商売繁盛はしない、あそこの神様にお願いしたら受験に失敗してしまった、もう二度とあそこにはお願いしない、あそこに商売繁盛をお願いしたらそれこそ繁盛するどころか赤字になって潰れてしまった、もうあんなとこにはお願いはしないと、もしその願い事を聞かない神様ということが分かれば、そこの神様は閑古鳥を鳴くというようなことになりましょうね。誰も見向きをしなくなる。お願いしますと言ってそのお願い事が叶う。そこに人が次々に自分の願い事を叶えてもらいたいと言って集まってくる。もしこれがあなたの願いは聞かないよと、どんなに願ってきても聞いてあげないよと、叶えてあげないよという神様のところに人が集まってくるとは思えませんね。まあ何と言いましょうか、神様が氏子に真実の助かりを与えたい、真の助かりを与えたいと思うけれども、その目先目先のおかげを授けなければ、まあ人が寄ってこないということになりますね。甘いものがあるところには味が寄ってくるというように、自分の願い事が叶えてくれる、だからこそその神様のところにお願いもしようと寄ってくるわけですから、神様の願いはその氏子のわがままな願いを聞いて叶えることではない、本当の助かりを与える、授けることだ。しかしその本当の助かり、真実の助かりを授けることだけではなかなか人が寄ってこない、だからそこにまあ10回に1回か、それは何回か分かりませんが、神様の塩梅でしょうけれども、ああこの事故はこれくらいおかげを、まあ願い事を聞いてやったらまた参ってくるだろうというようなことかもしれませんね。願い事を聞かない方が続けて参ってくるだろう、どうしてもおかげをいただきたい、どうしても叶えてもらいたいと思うから足げく参ってくる、まあ、その辺のさじ加減というのはまさに神様の塩梅ということになりましょうね。中には願い事を叶えてもらったらもうそれっきりでやめてしまう人も大勢おられますからね。願った、叶った、やれやれ、そしてまた 次に問題が起こってくるまではもう参ってこないというわけです。神様との縁がなくなる、まあそれは氏子から切ってしまうわけでしょうけれども、そのそういうおかげが切れる、それが縁の切れ目だと、まあ金の切れ目が縁の切れ目だと、おかげの切れ目が縁の切れ目だというようなこともありましょうね。しかし神様の願いは氏子の真実の助かりです。世界総氏子を真実助けたい、本当の助かりをいただいてもらいたい、どういう中にあってでも助かっておれる心、どういう中におってでも和らぎ喜ぶその我が心をいただいてもらいたいというのが神様の願いであるわけですけれども、さあここに取り次ぎ者が登場してきます。その取り次ぎ者が、なるほど、氏子の願いを神様に取り次ぎ、その氏子の願いを聞いてもらう、そのことに専念する取り次ぎ者というのでしょうかね。そこではなるほど、人が願い事が叶うからおかげをいただいたと言って次々にお参りがある、あここの先生に頼めば神様が願い事を聞いてくださるというわけです。それでその先生も信者さんの、まあ氏子の願いを神様に取り継ぐことに専念する。そして氏子はありがたいと、願いが叶ってありがたいという、さあこれが人情経だと今朝は教えていただいたように思います。いわば人情に流されるというのか、氏子の願い事を叶える、そのことだけを取り継ぐ取り継ぎ者ということになりますね。いわば神様の願いを取り継ごうという取り継ぎ者でないわけです。氏子の願い、まあ氏子の側に立った取り継ぎ者ということになりましょうか。人間にしてみればこの方がありがたいですね。自分の願い事を叶えてもらう、自分の願い事を神様に聞いてもらう、そういう取り次ぎをしてくださる先生ですから、これは氏子にとってはありがたい神様、いやありがたい取り次ぎ者です。そしてそういうところではいわば発展しますね。人間はわがままな願いを聞いてもらいたいというのがまあ人間の本音ですからね。ところが神様の本音は違う。神様の本音はそういう難儀な中にあってでも助かっておれる心、どういういかなる難儀な中にあってでも和らぎ喜ぶ我が心をいただけれるような、その神様の願いを取り継いでもらいたい取り継ぎ者にですね、というのが神様の願いであるわけです。氏子が願うものと神様が授けようとされるものがまあ食い違っているといえば食い違っているわけですが、そこのギャップを埋めるのが取り継ぎ者の役前でもあるわけですが、その神様の側に立っての取り継ぎをする人、もちろん何遍かに一遍ぐらいは氏子の願いも聞いて取り継ぐ、そしてまあ取り継ぐ素振りをするというのでしょうかね。そして本当は神様の側に立っての神様の願いを氏子に取り継ぐ、これが信条によるところの取り継ぎだと。いわば氏子の側に立って取り継ごうとする、氏子のわがままな願いを取り継ぐだけの取り継ぎ者が人情による取り継ぎであり、神様の願いを氏子に取り継ごうとする取り継ぎ者、これが信条をもっての取り継ぎ者だと師匠大坪宗一郎氏はその神様の側に立っての信条をもっての取り継ぎ者であられたということですね。 どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。